皆様こんばんは。このようにこんばんも主の仲間共に集められて主を賛美しまた祈り、集会、持てますことを心から感謝をいたします。皆様の忠実な信仰の歩みまた祈りに心から感謝をいたします。この水曜集会では教会史に学ぶ聖書信仰シリーズです。教会の歴史から学んでおります。19回目になります。こんばんは。19世紀の教会と世界伝道について、学んでまいりたいと思います。まずはじめに聖書の御言葉をお開きいたしましょう。マルコの福音書の第16章15節、非常に有名な、イエス・キリストの大命令の箇所でございます。マルコの福音書16章の15節でございます。拝読させていただきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。はじめにお祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を心から賛美します。今日もあなたの恵みの中を生かしてくださり、一日のそれぞれの技を終えてこうして教会に集められて、あなたを賛美しまた心合わせて祈るひととき、備えてくださり心から感謝をいたします。今私たちは聖書から学ぼうとしております。どうぞこのひとときを祝福してくださり、また私たちに必要な信仰のチャレンジを与えくださいますようにお祈りをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今回は19回目、19世紀の教会を学んでまいりたいと思います。つまり19世紀は1800年代の教会になります。で、前回の学んだように、この1700年代から1800年代初頭、この18世紀はイギリスでまたアメリカでも信仰復興運動というのが起こりました。そして教会にまた新しい息吹が吹き入れられました。当時の教会は宗教改革から100年ないし200年が経ち、その聖書に戻ろうとして起こったそのプロテスタントの運動でしたけれども、やがて一部の教会は形骸化していき、霊的な命を失い、眠っていたわけなんですが、その信仰復興運動を通して再び息を吹き返すわけなんです。各地で多くの救われる人々が起こされ、リバイバルが起こり、中には社会をも変革するようなそういう運動が起こされていたんです。そしてその信仰復興運動、そういうリバイバルの当然の結果として、その続く時代に大きな影響を与えていきました。それは一言で言うと世界宣教だったんです。世界伝道でございました。教会歴史で19世紀はどのような世紀かというと、これはプロテスタント教会にとって偉大なる世紀と呼ばれています。それは The Great Century、 偉大な伝道の世紀と称されています。それは主にプロテスタント宣教師による世界宣教、世界伝道が大きく前進したその時代でありました。しかしながら歴史を見ると、この19世紀実にさまざまな出来事が、起こり、当時の教会を揺さぶるわけなんです。今日はそのこの時代から共に学んでまいりましょう。まず第一番目に、いつものようにこの時代起こった主な出来事を少し、おさらい、したいと思います。スクリーンにも出ますので、見ていただければと思います。1792年に、アメリカで第二次信仰復興運動、大覚醒運動と言われた、これの第二次の運動が早くも起こります。これはチャールズ・フィニーらによって、牽引された運動で、各地でですね、天幕運動、 野外キャンプミーティングと言われるような、その野外天幕集会、テント集会が盛んに各地で行われて、それにより多くの人々が救いに導かれていくんです。まあ今でもですね、特にアメリカの南部ではリバイバル集会といえば、今でもテント集会をしている教会は多くあります。この名残といいましょうか、良い影響であると思います。また1792年、続く93年にはウィリアム・ケアリーがバプテスト宣教会を設立して、その翌年の93年にはバプテスト最初の宣教師としてイギリスからインドへ渡ります。1804年、時代はナポレオンです。フランスは、ナポレオンがフランス皇帝となり、フランス帝国を樹立いたします。1830年に、ジョセフ・スミスというアメリカの人物がモルモン教を設立します。まあ、このスミス自体は先ほど言いました第二次信仰復興運動の影響を受けていたんですけれども、次第に聖書を独自解釈を施して、新宗教、今でもこのモルモン教はキリスト教系の代表的な異端の一つと言われております。それがこの時代に起こっております。1836年、有名なジョージ・ミューラーはイギリスで孤児院を設立し、大きな働きをいたしました。1839年から42年、アヘン戦争が起こります。これはイギリスと、中国、当時の清との、戦いであります。そして香港は、イギリスへ割譲されることになりました。1843年に、これもアメリカでセブンスデーアドベンチスト教会が誕生いたします。この教会も起こったのはこの19世紀です。1848年にカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが共産党宣言という有名な共産主義の思想を世界に発表いたします。1849年、アメリカはゴールドラッシュ、カリフォルニアはゴールドラッシュに、沸きました。そういう時代ですね。1853年、ちょっと舞台が日本になりますけれども、ペルー率いる黒船が来航いたします。1854年、イギリスでチャールズ・スポルジョンの大きな働きが起こります。スポルジョンはバプテストの説教者でありましたが、彼は、学歴はそんなほとんどなかったんですが、非常に、説教の賜物が与えられ、非常に多くの人々を引き寄せて、彼は、講談のプリンス、説教のプリンスと、ひげを蓄えている、プリンスという感じではないんですけれども、彼は講談のプリンス、そのように言われて、聖書的な福音宣教を通してこの時代の霊的な指導者として豊かに用いられます。1861年にはもう大改宗を要する、彼が説教すると何万人も集まったんですね。で、1861年には大改修を要することのできるメトロポリタンタバナクル教会をロンドンの南部に、建造いたします。彼の説教を聞くために毎週の礼拝にはもう多くの、もうひしめき合うほどの多くの改修が、押し寄せてきました。1857年に、これはアメリカ、また一部イギリスでも行われましたけれども、D.L. ムーディーらによる大規模伝道が始まります。ムーディーもまた大きな働きをアメリカで成していきます。信徒中心の伝道、そして大規模な伝道集会を通して、もう何百万人、100万人規模の人々が改心していき、アメリカで第3次の福音復興運動を、牽引していきました。 ムーディもまた大衆に分かりやすい説教を行います。そして彼はその説教とともに音楽、賛美音楽を重要視して、音楽伝道者のサンキーらと協力し伝道集会を行い、多くの実を結びました。もう数えきれない人々がこのムーディの説教を聞いて救われていったわけなんです。1859年にダーウィンが種の起源を発表いたします。進化論が提唱されたのもこの19世紀です。進化論は、彼の仮説でありますけれども、その影響はヨーロッパ、ドイツをはじめ各国の教会が、影響を受けました。同じ年1859年に日本に最初のプロテスタント宣教師が到来いたします。幕末の日本に次々に、宣教師が来日して、はじめはアメリカの聖公会の、リギンスという宣教師を皮切りに、ヘボンと呼ばれた、長老教会のこの医者であった ヘプバーン、またフルベッキー、あるいは、バプテストのジョナサン・ゴーフル、また改革派のジェームス・バラなどが次々に来日して、日本で宣教活動を始めます。1861年から65年、アメリカ南北戦争の時代です。リンカーンが大統領として、63年には奴隷解放宣言をいたします。1865年にハドソン・テイラーは中国奥地伝道を開始いたします。1867年日本は大政奉還、明治維新が始まります。1872年に日本で最初のプロテスタント教会が横浜に誕生いたします。これは今でもありますけれども、横浜海岸教会という教会です。1879年にチャールズ・ラッセルが、エホバの証人を設立いたします。ざっくりと見てきましたけれども、19世紀こういうさまざまな出来事が起こりました。さあ、もう少しこの19世紀の教会を見てまいりたいと思います。一つ目に A、 それは教会外からの思想の影響を受けました。教会の外からの思想の影響です。それは第一番目に先ほども登場しましたが、共産主義、マルクス主義の影響でした。産業革命などによる社会の変化は本格的な反キリスト教思想を生み出しました。1848年に発表されたこのマルクスとエンゲルスによる共産党宣言と、それによる共産党思想、共産主義の思想の台頭もこの当時の教会に影響を及ぼしていきます。マルクスはこの共産党宣言の中で宗教の必要性、信仰の必要性を否定いたしました。むしろ宗教は階級闘争において常に支配階級から悪用されたと、そう言ったんです。マルクスは宗教はアヘンであると宣言いたしました。彼はその著書の中で、宗教は悩んでいる者のための、悩んでいる者のため息であり、また心ない世界の心情であるとともに、精神のない状態の精神である。それは民衆のアヘンである。彼はそのように言って、その宗教を必要性、信仰の必要性、それを否定していきました。当然この考えは当時の教会真正面から批判する考えとなります。もう一つ、第二番目に進化論の影響を受けました。当時の教会はその進化論の影響を受けたんです。ダーウィンが先ほども出ました1859年に種の起源を発表します。 この発表は当時の科学界、その科学の分野のみならず当時の教会にも大きな影響を与えました。進化論はダーウィンがによって提唱されたすべての生物種が共通の祖先から長い時間をかけて、そして彼の表現、彼が言う自然選択と呼んだプロセスを通して進化したものだ。すべては進化したものだとするその仮説です。進化論では生物は突然変異で様々なものが生まれた中で、偶然自然環境に適応できたものだけが生き延びていく、生き延びると主張しました。このですね、ダーウィンの主張するその自然淘汰によるその適応したものだけが生存していくという論理は、聖書の教えている創造主なる神によって人類が創造されたというこの聖書の教えに根底から覆すものでした。彼は死の起源の中でこう言ってます。個々の生物種は創造主によって個別に創造されたという創造説の見解は、私自身かつては受け入れていたが明らかに誤っているという結論である。種は、種は普遍ではない。同じ種の変種とされているものはその種の子孫である。そしてこの進化論の影響から聖書の創造に関する記述を攻撃する批評学、これ高等批評学と言いますが、批評学が出現して、当時のドイツをはじめヨーロッパの各国の教会を席巻していきます。それは神の啓示、聖書啓示である神の啓示や、またキリストの神性を否定し、聖書を単なる文学書や倫理道徳の手引き書とみなしてしまうものでした。また進化論の影響でキリスト教も原始宗教からの進化で生まれたものだと。そして人間の神意識も、それも進化の結果であると考えられたんです。皆さん、これは極めて危険な考え方、捉え方であって、神と神の啓示の書である聖書への冒涜ほかならないものであると言わざるを得ません。しかし、時代は産業革命後、各国の工業化や都市化が進み、物質主義というものが今日のように同じようにして、そういう物質主義が人々の生活意識を支配していたんです。そして教会に世俗主義となって、そのような神を認めない思想が入り込んできたのです。進化論は仮説です。最近ですね、大変興味深い本を私は読んだんですが、これは、ノーベル賞を取られた日本を代表する、いや世界の権威である、もう今や世界の山中教授、ノーベル、医学生理学賞を取られた山中教授と、その少し前にノーベル賞を取られた、これも日本の物理学賞を取られた増川教授の対談が本になっていて、この、その大発見の思考法という本なんですが、その最終章で、神はいるのかということを、まあ二人のこの権威ある学者が、対談してるんですね。ちょっと紹介したいと思いますね。山中教授はこう言うんですね。アメリカでは今も人口の約半分が進化論を信じていないと言われます。増川教授はこう言います。日本人は進化論を信じないなんて怖いなと思うかもしれませんが、 実は進化論を信じるのもある意味では怖いことなんですよね。スライド出るでしょうか。山中教授はこうそれに対してこう言うんですね。はい、なぜなら進化論はまだ誰にも証明されていないからです。なぜか日本人は人間は皆猿から進化したと信じていますが、それは証明されていません。続いて、マスカ教授は言います。人は猿から進化したのか、それとも神が作ったのかと聞かれれば、日本人はなんとなく猿から進化したという方を信じますが、それは何の根拠もないわけです。山中教授はこう言います。そのうち、ダーウィンの進化論は間違いだったということになるかもしれません。ということを言っているわけなんですね。しかし今もなおこの進化論の仮説はこの日本においても多くの人々に支持されているんです。私たちはこの聖書信仰ということで学んでいます。そのような立証もされていないような仮説に立つのではなく、聖書の完全な神の啓示であるその聖書の教えに立たなければならないということを改めて教えられるんです。2番目に B、 教会内部の間違った教えの影響です。1つ目に、今度は教会内部ですね。1番目にそれは自由主義神学というものが出てきました。神学というのはいつの時代でもその時代の哲学や文化の影響を受けております。この自由主義神学というのは主にドイツで生まれた神学で、前回までに学んだこの啓蒙主義、啓蒙思想から発展した神学なんですけれども、ドイツのこのシュライエル・マッハーという人が主にこれを主張していきました。彼はこう言いました。宗教の本質は神に対する同敬の感情であると主張しました。少し難しい表現ですね。やっぱり哲学者はですね、表現も難しいです。どういうことかというと、当時のヨーロッパは啓蒙主義からロマン主義へと発展していました。で、この自由主義神学はそのロマン主義の影響を受けていました。どういうことでしょうか、それは。啓蒙主義というのは、前にも学びました。理性中心。そして、無味乾燥な合理主義でした。それに対してそのロマン主義はもっと人間の感情、そして感受性、そして主体性、主観を大切にしようとする考えです。それがそういう考えが起こってくるんです。で、これが神学に適用されて、神の捉え方も聖書の御言葉の捉え方も絶対的なものではなく、その神や聖書に向き合う人の、その信じる人の感受性や主観、こちらに重きを置くんです。聖書の敬意によってではなく、あるいは教会の教えによってではなく、人間の主体的な判断に基づいて理解していこう、受け入れていこう、探求していこうとするんです。皆さん、そうするとどうなりますか？当然、聖書のは受け取る、その人の受け取るようによって変わってくるんです。これがいわゆる自由主義神学、リベラル神学です。これには注意が必要ではないでしょうか？結局、この自由主義神学、それが行き着いたところは、キリストの神性や復活の否定、奇跡の否定です。シュラエルマッハも、贖いの十字架、それを否定しました。キリストも神の子ではない。彼らのフォーカスポイントは、ナザレ人イエスであり、そのイエスが、なぜ神の子として、信じ受け入れられているのか。 というのを追求していく、それがこの自由主義神学のテーマでした。この影響で多くの信者が伝統的な正統的な聖書信仰から離れて霊的な命を失った教会がヨーロッパ中に増えていきました。まあ、こういう思想神学っていうのがこの時代起こってきたということをどこかで覚えていただければと思います。2番目に、教会内部の2番目にカトリック神学の混迷です。まあ、混迷という表現をさせていただきましたけれども、カトリック教会でもこの時代とても重要な教理の発表がなされました。それはこういう発表です。聖母マリアの無限在解体、これは彼らの表現では聖母マリアの無限在の御宿りとも表現されますけれども、1854年にこういうことです。聖母マリアが神の恵みと特別な取り計らいによって現在の汚れと咎を、そのマリアの存在の初めから一切受けていなかったとするカトリック教会における教義です。これが1854年に教皇ピウス9世によって正式に信仰過剰として宣言され決定されたんです。つまりマリアは現在がなかったとするんです。聖書的な根拠はございません。そしてもう一つ、この時代1870年に、カトリックでは教皇の無病性、教皇の不可病性、ちょっと難しい表現ですね。でもどういうことかというと、教皇が こういうものです。教皇がその教皇座から発する信仰や道徳についての教えや宣言、これは誤りがないものとするという、教皇が教会の最高権威者として信仰及び道徳について正式な決定をするとき、また発言を下す場合、神様の特別な保護によって誤ることがありえないとするローマカトリック教会の信条となります。そして前進と信ずべきこととして定められました。これは極めて危険な決定ではないかと思います。聖書を唯一絶対の権威を置く聖書信仰を脅かすものであります。教皇も人間であります。神ではなく不完全な存在である一人の人間であるはずです。間違いや誤りがないとするのは、自らを完全な神と同じように位置づける恐ろしい、行為ではないでしょうか。しかしながらこれがカトリックの重要な教理の一つとなっています。そしてそれに基づいて発表されたのが、これは時代は後になりますけれども、1950年に聖母マリアの飛翔点です。これはマリアが昇天されたというその教義です。聖書に どこにも根拠はありませんけれども、これもマリアの無限在性とともに飛翔点も今日のカトリック教会の重要な教えの一つになっております。第3番目に、教会内部でこの時代キリスト教系の異端や新宗教が起こりました。先ほども出ましたが、一つはまず1830年にモルモン教が誕生いたします。モルモン教は、末日聖徒イエスキリスト教会とも言われます。ジョセフ・スミスが、この独自の聖書解釈と、まあ、曲解によって、三位一体の否定、キリストの神聖の否定、聖書以外に特別に啓示を受けたとするモルモン書など、またスミスの著作物などを聖書以上に権威あると位置づけているグループです。救いに関しても十字架の福音を信じることによって救われるという聖書の教えではなくて、様々な教団の教える教えや教義、儀式を守ることによって救われると教えております。1843年にセブンスデーアドベンチスト教会が誕生します。 現在セブンスデーは自らをプロテスタント教会と位置づけていますけれども、この教会の教理もまた独自で多数の聖書の逸脱が見られます。もともとアメリカの再臨待望運動によって、まあ、生まれたんですが、その起こりはこうでした。1843年から44年にの間にキリストは再臨されると彼らは宣言したんです。つまり再臨の日を特定したんです。そして多くの人々を惑わしていきました。しかし当然再臨は起こらず、じゃあ今度はその翌年の、まあ、44年の10月の22日に、再臨すると。しかしその日も何の変化もありませんでした。信じてた人々の失望は大きかったんです。その後アドベンチストの指導者たちはキリストは天の聖女に再臨されたということを教えて、場所が違っただけであって予言は成就したとそのように説明しました。また聖書以外の霊感と権威を信じています。この創立にあたったエレン・ホワイト、教団のホームページにもはっきりと記されています。エレン・ホワイトは霊感を受けており、その霊感のによる彼女の著作は特にセブンスデーアドベンチスト教会に対して適用され、権威を持つものである。今申し上げたのは彼らの、公式な宣言文です。このエレン・ホワイトの著作にはキリストはミカエルと同一だとされています。このようなことが果たして認められて良いでしょうか。聖書はそれを言っているでしょうか。そしてまた彼らは霊魂消滅説に立って地獄を否定いたします。死後の状態について人間は魂と肉体を分けることができない存在であり、肉体の活動が停止すると同時に全ての精神活動も停止し、よみがえりの時まで無意識の眠りの状態に入ると。この教えが後にエホバの証人を創立するチャールズ・ラッセルへ影響を与えます。まあ、誤解のないように申し上げますと、今日もセブンスデーアドベンチストの人々は本当に敬虔な方々が多いです。聖書を忠実に守りを行い、本当に敬虔に生きておられます。しかし、まあ、重要なところで聖書から外れているところを見ますと、まあ、私たちは十分に注意しなければならない、信仰、聖書信仰に立たなければならないということを改めて教えられます。1879年にエホバの証人が設立されます。チャールズ・ラッセルによって物見の塔とも言われます。もう皆さんご存知のようにイエス・キリストの神性の否定、三位一体の否定、イエス・キリストの肉体の復活を否定します。救いは神からの贈り物であるということを否定します。また彼らも先ほど言いましたように地獄を、永遠の地獄を否定いたします。このようにキリスト教系の異端グループが誕生したのがこの時代の特徴の一つでもありました。私たちは聖書を私的解釈ではなくて、聖書の御言葉をそのまま受け取り、そしてその神の言葉の上に純粋な信仰を立て上げていく必要を改めて教えられるのではないでしょうか。御言葉に記されています。第2ペテロ1-20。聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならない。黙示録の終わりにも記されています。その神の予言の言葉を付け加えてはならない、また取り除いてはならない。聖書信仰です。最後に第3番目に、この時代の世界伝道の時代を見て終わりたいと思います。教会はそのように内外から様々な思想や教え、また異端など起こるわけなんですが、とはいえこの19世紀は初めに申し上げたように世界伝道、世界宣教、 各地で大きく前進した偉大なる世界宣教の時代でありました。先ほど賛美した、北はグリーンランドというこの賛美はまさにこの時代に作られた賛美で、当時の教会の宣教の情熱をよく表している賛美であります。ウィリアム・ケアリーはイギリスでバプテスト最初の宣教師として、家族と共にインドへ渡りました。彼はもともと貧しい家で育った、人でしたが、工学心に富んで独学で彼はラテン語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブル語など数カ国語を身につけていくんです。若き日にキャプテン・クックの航海記を読んで、彼は世界にはまだ福音が伝えられていない地が多くあるということを知るわけなんです。そして世界宣教の志が与えられていきます。彼は冒頭に読みました、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいの御言葉によって、宣教師の献身へと導かれます。彼の宣教の熱意は、彼の言葉、神に大いなることを期待せよ。神のために大いなることを企てよ。という彼自身の有名な言葉に表れています。時代は産業革命を成し遂げたイギリスの大英帝国時代です。まさにこの世には、もうその繁栄、この世的には繁栄のその最盛期を迎えていたんです。しかし彼は、世のものに見向きもせずに、世界の滅びゆく魂を見ていました。世界宣教のビジョンを訴え続け、ついに彼はバプテスト最初の宣教師としてインドへ渡ります。インドに使わされてから彼は一度も母国に帰ることなく、生涯インドの地で伝道しました。その期間、妻の死、長男の病死、当時の東インド会社からの妨害、幾多の試練を乗り越えて、また異文化と戦いながら、聖書をベンガル語に翻訳し、多くの方言も習得して、聖書翻訳をし、忠実に福音を伝え、教会を、多くの教会を立て上げていきました。彼が近代宣教の父と呼ばれる理由は、それです。こうしてケアリーの世界宣教の働きに刺激されて、母国イギリスでは新たな宣教団体、ロンドン宣教会が誕生します。この宣教会を通して派遣されたのがアフリカ宣教のリビングストンです。デビッド・リビングストンは10代で若き日に改心し、そして彼はもともと中国の宣教師になることを目指していましたが、時代はアヘン戦争時代。結局、イギリスから中国に渡ることができなかったんです。しかしある集会で、ロバート・モファット、先にアフリカに赴いていたロバート・モファットの宣教の訴えを聞いて、感動して、彼はアフリカに渡るわけなんです。彼は、1841年にアフリカに渡り、当時暗黒のアフリカと言われていた、アフリカの奥地に入って福音を伝えていきます。福音を述べ伝えていくことによって、現地人の悪い習慣をやめさせ、近代文明の恩恵を与えることも目的でありました。彼は何度も何度も奥地へ入り、大規模の伝道旅行を行っていきました。1855年に巨大な滝を発見し、ビクトリア滝と命名したことはよく知られております。また、カール・ギツラフという人物がこの時代活躍いたします。彼は中国の宣教師でした。でも日本と少し関わりがありますので、ご紹介をいたします。ドイツ人の宣教師でした。もともとドイツ経験派の信仰を持ち、そして若い頃からモラビア派の信仰の感化を強く受けておりました。それからオランダの伝道教会の宣教師となり、中国へ渡ります。この頃当時の朝鮮や台湾やその当時の琉球王国を訪問しております。そして日本を目指すんです彼は。しかし当時の日本は徳川幕府、 鎖国の真っただ中でありました。キリスト教を禁止しており、固く国を閉ざしていたので実現することはなかったんです。しかし1838年に、ギツラフは漂流した日本人たちを、日本へ送り返すという目的で、モリソン号という船に乗って、日本に近づくんです。しかし、モリソン号は砲撃を、鎖国中の日本から砲撃を受けて日本上陸できないんです。この事件が日本史で有名なモリソン号事件です。この事件がその後の開国へ向けて大きな影響を及ぼしていくんです。そのモリソン号事件に先立って、彼は日本人のその漂流した三人の人をマカオの自宅に招き入れて引き取っておりました。そして彼はその人々から、その三名の若者たちから日本語を習うんです。しかし彼らは漁師でした。もう文字の読み書きができないんです。唯一、音吉という人物がカタカナを話すことができる。そのような限られた中でギツラフは、音吉からカタカナの日本語を訳してもらい、そして、ギュツラフ日本語訳聖書を発刊するわけなんです。これは、日本語の最古の聖書として知られて、おります。ヨハネの福音書の、ところに、始まりに、賢いものござる、そういう表現しました。スライド出ますか？始まりに賢いものござる。始まりに賢いもの。極楽とともに、非常に翻訳としては問題が多い、そういうものでしたが、そのように影響を与えていくんです。しかし彼は中国に、伝道を続けました。アヘン戦争の合間にもかかわらず、各地方のその方言を、言語を学び、徹底した聖書翻訳、そして福音を伝えていくんです。たくさんの中国人が救われていきました。彼は言いました。心は常に中国三億の大衆にあり、自分の目の黒い間に三億の中国人にまんべんなく福音を伝えなくてはならない。彼は教育事業や医療活動、他の宣教師はそういうことをよくしてたんです。教会堂建設も二の次として、そしてひたすらに聖書翻訳、御言葉を伝える。そして一人でも多くの民衆に福音を届けるために奉仕していったんです。このギツラフの中国宣教はこの後、一人の若者に大きな影響を与えます。彼こそ中国宣教の巨人、ハドソン・テイラーです。イギリスの宣教師で、清の時代に中国奥地で、彼は50年以上宣教活動を展開し、大きく用いられます。22歳の若さで中国へ渡り、アヘン戦争が終わった直後で、その時の清、中国は外国人をとりわけ、イギリス人に強い反感を持っておりました。多くの嫌がらせや妨害を受けながら、テイラーはひたすらに中国人を愛し、福音を伝えていくんです。彼は中国人のように生きました。当時の欧米人では珍しく、中国人と同じ服を着て、現地人と同じような生活をして福音を伝えていきました。後に中国奥地宣教団、チャイナインランドミッション、現在の OMF ですけれども、それを創立し、多くの宣教師を中国へ呼び込みました。ただ信仰によって、フェイスミッションの方式をモットーにして、彼は何千人以上の宣教師を生み出し、何百の学校を開校し、6万以上の回収者、中国人の伝道者は2700名以上起こされたと。中国全土を各地を回り4000箇所で伝道したと。数えきれないほどの魂が彼の働きを通して救われていきます。最後にアメリカでアドミナル アドミラム・ジャドソンという、同じ時期アメリカからも最初の宣教師が誕生しました。彼はビルマに渡ります。当時仏教国であったビルマに着いたジャドソンは王の前に行って宣教の許可を願い出ます。しかし当然拒否されるわけなんです。彼は本当に多くの苦難に遭いながら、熱帯病や伝染病など病気に何度もかかりながらビルマで伝道をいたしました。やがてイギリスとビルマの戦争が起こった時に、ジャドソンはアメリカ人でしたけれども、スパイ容疑がかけられて彼は投獄されます。獄中では表現できないような劣悪な環境であったと言われています。そんな中、妻も召されていきます。ジャドソンの宣教は本当に苦難の連続でしたが、彼は解放された後も各地で宣教し、多くの教会を立て上げていきました。そしてビルマ語を学び、聖書翻訳をしてビルマ語聖書を完成いたしました。彼もまたアメリカの海外宣教の重要な先駆者でありました。その他、この時代アメリカからは A.B. シンプソンという長老教会の牧師は、ムーディの大衆伝道のリバイバル伝道の影響を受けて、自らも大衆伝道者として活躍し、後にアライアンスミッションを立ち上げ、各地に宣教師を使わしていきます。このアライアンスミッションは日本にも、この19世紀に1888年に宣教師を使わしています。このように信仰復興リバイバルの高まるの中で、多くの教会、多くの信仰者が福音のために立ち上がり、各地で伝道するために出かけていったんです。これが偉大な世界伝道の世紀と呼ばれた時代です。私たちはこの時代の教会から何を学ぶでしょうか。教会歴史はこの時代のことを振り返り、19世紀は偉大な宣教の時代だと言いました。しかし皆さん、それは過去の歴史に留めておくことではなく、今の時代もこの21世紀も偉大な宣教の時代にすべきではありませんか。この今の時代こそ福音をますます伝えていく、宣教のために働いていく、祈っていく、捧げていく、世界宣教の時代になるべきではありませんか。なぜなら、誰かが福音を伝えなければ人々は救われないからです。願わくば私たちの教会もさらに世界の滅びゆく魂を見据え、世界宣教をビジョンとし、全世界へ、五大陸すべてに、そして多くの国々に、そして島々に福音を伝えるべく、宣教師を使わせていく教会として、新たな歴史を刻んでいく教会として成長していくことができるように心から願います。お祈りいたしましょう。天のお父様、歴史を通して多くのことを学ばされます。その時代、多くのクリスチャンたちは霊的にリバイバルされ、燃やされ、福音を伝えるために出かけていきました。どうか私たちの教会にも魂の情熱を与えてくださり、リバイバルを与えてください。霊的な目覚めを与えてくださり、滅びゆく魂の救霊のビジョンを与えてください。世界宣教のビジョンを増し加えてください。イースターを迎えようとしています。この復活の希望の福音によって先に救われた者として、どうか人々の救いのために私たちが用いられますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立いただきまして、最後に、なしたまえ長宗を賛美したいと思います。一節賛美いたします。なしたまえ長宗